はい、それでは黙示録の10章ですね。黙示録の10章をこれから見ていきます。で、黙示録の8章で、第7の、封印を、子羊が解かれてから、この7人の御使いが出てきてラッパを吹き鳴らしているところを見ています。そして最後のラッパ3つですね、この最後の3つのラッパが大きな3つの災いですね、災いがあって、その2つが9章に書いてありましたですね。覚えてますか？この底知れぬところから出てきたサソリの毒を持つイナゴの災いと、そしてタイがユーフラテス川から2億の騎兵が来ている災いでありますね。この生き地獄を地上にいる者たちが味わっているわけなんですが、第7のラッパが吹き鳴らす前にですね、その吹き鳴らされるにあたって力強い御使いが出てきて宣言をする、この宣言をするところの、この箇所を私たちはこれから読んでいくんですね。で早速ですね、10章の一節 verse 1ですねを見ていきます。また私はもう一人の強い御使いが雲に包まれて天から下ってくるのを見た。その頭上には虹があり、その顔は太陽のよう、その足は火の柱のようで、手には開かれた小さな巻物を持っていたということで、今使徒ヨハネが新たな幻を見ているわけなんですね。もう一人の、この強い御使いですね、もう一人の強い御使いと書いてありますね。マイティエンジョルかな、英語だとね、書いてありますが、これですね、もう以前にも出てきてるんですね。同じ御使いかどうかは、違う御使いだと思いますけれども、5章の2節で、Revelation chapter 5 and 2, また私は一人の強い御使いが、巻物を開き、封印を解くのにふさわしいものは誰かと大声で告げているのを見たということで、この強い御使いが宣言したとき、こっちの5章の方ですね、巻物を、この封印を解く、ことができる資格のある人は誰かとこう叫んでるわけですよ。それイエス様出てきたわけですよね。この誇られたと見える、この子羊、死んだけれども蘇られたイエス様が、この世界をあがなう救う力と権威を持っているということが、この書かれていました。でそこの御使いが今10章ではいいですか、その封印ですよ、この巻物ですね、巻物が完全に開かれているわけなんです。今日はオープンブックなんですね。リードブック、オープンリードブック、オープンブックになっていて、最初の時はシールドアップしてたでしょ、封じられてたんだけれども、今は開かれてるんですね。もう7つの封印解いてますからね。でそれを持って、ここで、この現れて、いるわけなんですよ。だからつまり、もう全開していて、これでもう世界の贖いを、成し遂げるというような、このジェスチャーになっているわけなんですね。でその御使いの姿を、この細かく、この書いてあるので見ていきたいと思いますけども、イエス・キリストのお姿を色濃く表しているわけなんですね。まず雲に包まれて天から下ってくるってなんか聞いたことはないですか？これダニエル書の学びの時に7章で、人の子が天の雲に乗って父なる神の御座のところに近づかれたと、そして大祭司カヤパですね、カヤパの前でイエス様が証言しましたね。このマタイの26章の64節で、 Jesus testified before Caiaphas ですね。で雲に包まれて天から降りてくるというところで、主ご自身のこの再臨の栄光があるということがよくわかるかと思いますね。そしてその頭上には虹があると書いてます。でこの虹は、大体虹って言ったら何を思い出しますか？聖書の中の虹は ノアですよね。すみませんね、またLGBT って言わないとくださいね。ノアですね。Rainbow is not a symbol of LGBT。 ノアですね、 in the Bible ね、ノアですよね。契約を結ばれて、で地を呪うことは住まいとして、虹をお見せになったわけなんですよね。だからここでの意味合いは、神は、この裁かれるけれども、新しい世界、新しい秩序、安息と平安を与えるという希望になってるんですね。でこれ実は、エゼキエルの一章の最後のところで、このケルビムの御使いの、ところ上のところに人の子の座があって、ストーンがあってね、そこのところでやっぱり虹が出てるんですよ。やっぱり同じメッセージになってるんですね。裁きがあるけれども、その後でその、この回復があるっていうメッセージなんですね。でこの、次に、その顔は太陽のようっていうの、これはもう覚えてますね。これ一章の16節で、 Revelation chapter 1:16 で、顔は照り輝く太陽のようであったとあるわけですね。であと足は火の柱とあるんですけど、火の柱で何か思い浮かぶ、この聖書の話は何でしょうね。火の柱、ピラーオフファイヤーで何がありますかね。What kind of event that can you imagine in the Bible, in the story? ソドムとゴモラは火と硫黄だね。ファイヤー and brimstone でしょ、ソドムとゴモラは。じゃなくて、これウェオダネスのね、アラノの旅ですね。イスラエルのアラノの旅で、この火の柱、雲の柱ってね、出ていましたよね。こう神のやっぱ御臨在を表しているわけですね。そして、神様の裁きとか清さを表していて、そして次に、この、一章のところでもね、この真鍮のようで、ブラスのようであったって、この炉の真鍮のようであったというふうに書いてありまして、まあ、本当にそういう姿で、つまりイエス様の栄光を表している、天から降りてくる、しかも天から降りてこられる、まあ、本当に再臨のね、セカンドカミングのイエス様の栄光を表して、まあ、いるわけなんですよ。でこれ大事で、11章12章もそうかな、でも特に13章で反キリスト、この獣が現れるんですけども、獣が現れるのは底知れぬところからなんですよね。だからこちらは天からの啓示で、そして、この後に出てくるこののは、まあ、いわゆる、こう地上からっていうか、この地の下からっていう、こう悪魔のですね、この勢力がこう現れて、まあ、来るという対比になっているわけなんですよ。で、御使いは、2章の後半ですね、verse 2 latter part、 御使いは右足を海の上、左足を地の上に置いてと言っていますね。この海に対しても地に対しても圧倒的な権威と、主権を持っていることを表しているわけなんですね。黙示録って、まあ、他の箇所もそうなんですけれども、このいわゆるこうものすごい恐ろしいことが起こるじゃないですか。けれどもこのようにね、起こる前にきちんと神様が全てを主権を持っておられるんだということを表してるんですよね。主にね、この11章以降にこの獣が現れるんですよですね。この恐ろしい世界ですね、現れるこの反キリストが支配するところ、けれども主ご自身が完全に掌握しておられるんだということを見ることができます。でこの姿ですね、これ読み進めると分かるんですけれども、こう立ってですね、そしてこの右の手を上げてですね、こう誓うんですけれどもね、この姿がダニエル書、ダニエル書の最後チャプター12のところで 12章のところで出てくるんですよ。あの全てこの戦についての、終わりの戦についての幻を見せてもらった後で、いつまでこれが続くのかってこうダニエルが聞くんですよね。12章の6節で、 12:6 で、この不思議なことはいつになると終わるのですかと聞いて、そしたら答えがあってですね、12章の7節、もしよかったらね、あの開いてみてもいいんじゃないかな。ダニエル chapter 12:7 ですね、開いてみるとね、こうあるんですよ。7節で、すると私は川の水の上にいるあの天布の衣を着た人が語るのを聞いた。彼はその右手と左手を天に向けてあげ、永遠に生きる方にかけて誓った。それは1年と2年と半時である。聖なる方の民の力を打ち砕くことが終わるとき、これらすべてのことが成就すると、こう誓ってるんですよ。で、いつまでなんですかって聞いたときに、この聖なる民がこの砕かれる、これあのイスラエルの選ばれた民が、あのこう試みを受けるわけですね。この苦難の中にあるわけですよ。で、最終的に救われる残りの民が救われるわけですけれども、でその試されるのが、一時と二時と半時だと。Time and two, time, なんだろう、これなんて言ったっけ、英語で忘れちゃったけどですね、この three and a half years、ね、3年半なんですけどね、この期間のことをこう言って、いて、これからですね、11章、12章、そして13章にかけてですね、まさにこの3年半、あるいはダニエル書の第70週目、7年間ですね、のことが、この具体的に詳しく、掲示されて、まあ、いくわけなんです。で、今このことをですね、もうすごいでしょ、この、この何て言うかな、このイエス様が再臨されるこの栄光を表している御使いで、そして、こう誓いを立ててです、その時にね、獅子が吠えるように大声で叫んだんですね。なんかこれを見ると、あれ思い出したね、ナルニア王国物語ね、アスラン思い出したんですけど、獅子ね、獅子の声ですよ。いや、僕はやっぱ黙示録かなり C.S. ルイスは読んだんじゃないかなって思うんですけれども、獅子はですね、こう遠くにまでも大声で聞こえる、このイエス様って声が大声、ラウドボイスでね、こうイエス様語られるけれども、そうやってこの、こう誰でも聞き取ることができるように語ってくださるわけですね。このアモス書の3章の8節に、アモス自身が自分でこう言ってるんですけど、獅子が吠える、誰が恐れないでいられよう、神である主が語られる、誰が予言しないでいられよう、エーモス 3:8 でね。で、このようにこの獅子が叫んでる、これイエス様ご自身がね、ユダの獅子って呼ばれてますから。でですね、3章の後半ですね、 verse 3、ラダパート verse 3、彼が叫んだ時、7つのか、雷がそれぞれの声を発した。7つのか、雷が語った時、私は書き留めようとした。すると天からの声がこういうのを聞いた。7つの雷が語ったことは封じておけ、それを書き記すなと。このもう獅子が吠えるように大声で叫んだら、7つの雷ですね。7ってあの神様の数字じゃないですか。で、これ神からのこう雷ですね。こう雷って詩編の中でも神の栄光を表しているものとして出てくるんですけども、この神の威厳ですね、力、そう、全ての王であられることっていうのをですね、また守られる、平安を与えてくださる方であること、まあ、表しているわけですが、シナイ山で主が現れた時にも雷と稲妻がねありました。で、興味深いのは、これ書き記そうとしたらダメだって言われたんです。ですね。書き記そうとしたらもう It's sealed ね、書いちゃダメだと、封じられてると。これ珍しいですね。他のとこずっと書き記してるじゃないですか。この啓示を受けてそれを書いてって、啓示を受けて書いてって、もう数字聞いたら2億人って聞いたら2億人ってもう書いてったわけですよ。けれどもここは書き記すなっていうことで、やはりね、ここがね、なんていうのかな、天にある栄光のすべてを私たちが知っていることではない、 あまりにも苦しいことであり、表現することもしてはいけないという、このメッセージがあるんですよね。パウロもね、実は第2コリントの12章の4節でパラダイスに行った時の経験をですね、こう言ってるんですね。この2 Corinthians chapter 12 verse 4、彼はパラダイスに引き上げられて、言い表すこともできない人間が語ることを許されない言葉を聞きましたと言って、このあまりにも素晴らしいので人間に語ることも口にすることもいけないというですね、メッセージがあるわけなんですよね。だから私たちも全てのことを知りたいっていう欲望が出てきてしまうんだけれども、そうしたらもう神じゃなくなっちゃうんですよね。その神を信じてると言っても、神のこと全て知ったら、その時点で自分とが理解できる神になっちゃうから、神じゃなくなるんです。偶像になっちゃうんですよね。やはり本当にここで書き記すなと書かれていて、そして5節 verse 5、それから海の上と地の上に立っているのを私が見たあの御使いは、右手を天に上げ、天と天の中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを作って、よよ限りなく生きておられる方にかけて誓ったとあります。右手をですね、この力権威を表す手の方を上げました。先ほどのダニエルの見た幻では両手を上げてたのね。ダニエル12の中ではこう両手を上げてましたけど、こっちは右手だけですね。で、誓ったんですよ。誓ったのはこの議論を終わらせる、だからああだこうだ言わせない、もうこれなんだよと、こうなるんだよと。で、これヘブル書の6章の16節に、 Hebrews 6:16、 確かに人間は自分より大いなるものにかけて誓います、そして誓いは全ての論争を終わらせる保証となりますと、でこう書いてありますね。だから永遠に生きておられる創造主に誓っている、つまりこれは確かに起こることなんだよと、必ず起こることなんだよというこの誓いなんですね。で、6章の後半、この verse 6 latter part、 もしやもはや時は残されておらず、第7の御使いが吹こうとしているラッパの音が響くその日に、神の奥義は神がご自分のしもべである預言者たちに告げた通りに実現すると、こう言ってます。時はもう残されてないよってこう言ってるんですね。つまりこれまでは残されてたんですよ。主が戻って来られる時ですね、もう、父なる神が定めておられますけれども、この、もう残されてないよ、その定めの時が近づいてるよっていうことなんですね。で、私たちこの時についてですね、こう遅いって感じることってあるわけですね。イエス様、なんでまだ戻ってこないんですかって、第2ペテロの3章の9節です。 2 Peter 3:9、 主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですと。で、こういうふうに主が忍耐しておられて、私たちにとって主の来臨が遅いように感じてもですね、それは悔い改めるようにしておられるという神の忍耐が表して、この時を遅らせているのではないというメッセージなんですよ。ハバクク書にも同じことがあって、ハバクク chapter 2 3 4、ハバクク書の2章の3節4節にハバククに対して主が語られるんですが、この幻は定めの時について証言し、終わりの時について、終わりについて告げ、偽っていない。もし遅くなってもそれを待て、必ず来る、遅れることはない。見よ、彼の心はうぬぼれていてすぐでない、しかし正しい人はその信仰によって生きる。信仰による義の、あそこの引用されている、パウロがもういろんなところで引用しているですね、この箇所ですね。それは必ず来ると、遅れることはないと、遅くなっても遅れることはないと神様がおっしゃっているわけなんですね。で、その時が来たら速やかに予言を成就してくださるということなんです。で、 でこの箇所ね、7節見るとね、第7の御使いが吹こうとしているラッパの音が音が響くその日って書いてますけれども、実際に弾くのがね、11章の15節ね、 11:15 だね、第7の御使いがラッパを吹いたって書いてますね。でこれ吹いたら、ここから19章にまで至るこの部分がラッパの、第7のラッパの部分になってですね、そしてダニエル書の9章にあるあの第、70週ですね、70週の第70週目の後半の部分ですね、まあ、あの前半もあって、あと後半もありますけれども、その特に後半の部分ですねが、まあ、書かれているわけですね。12章13章も本当にそれがじっくりと書かれているんですね。でその日にって書いてあるんですけど、7章ですね、7節ですね。これあの英語、あの日本語ってね、複数形単数形ってな違いがないからね、分かんないね。あの days SSS が入ってますですね。あ、だからこれはその日っていうのは、その1日24時間の1日じゃなくて期間ですね。その日にはその奥義はって書いてますね。この奥義が実現すると、この神の奥義ですね。でこれが私たちね、あの聖書、あの日本語のイメージだとなんかこう奥深い意味っていうような感じかな、けれどもそうではなくて、今までは隠されていたけど今は明らかにされたんだというものがね、この奥義というんですね。この、パウロが教会について、異邦人とイスラエルが、異邦人がイスラエルの祝福に共に預かると、キリストにあってね、それエペソの3章の13節から6節ね、エフィジアンスチャプター3:3-6かにあるし、またローマの11章の25節、ローマンズ11:12だと、異邦人の救いがあってからですね、完成してからイスラエルがみんな救われるっていう内容とか、であとあのコロシアンズ1:27、コロサイの一章の27節には、私たちの異邦人の中にキリストがうちにおられるっていうのは、これ奥義だとこう言ってるんです。これが全部今まではよく現れてないんだけど、この人たちによって明らかにされている、神様が明らかにしてくださったっていうんですね。これ分かりやすいのがね、ペテロのね、第1の1章の1節か10節から12節に、こうすごく分かりやすいあの説明をペテロしてるんですね。1 Peter 1:10-12。この救いについては、あなた方に対する恵みを予言した預言者たちも熱心に尋ね求め、細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしたとき、そしてどの時を指して言われたのかを調べたのです。彼らは自分たちのためではなく、あなた方のために奉仕しているんだという啓示を受けました。そして彼らが調べたことが、今や天から使わされた聖霊により、福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。御使いたちもそれをはっきり見たいと願っています。御使いも含めてですね、この旧約の時代の人たちはあのこう分からなかった、受けてたんだけどよく分からなくて、後の時代のためなんだ、私たちのためなんだということがこう示されていたわけなんですね。まああのこうなんていうかな、どういうふうに説明すればいいかなと思ってんですけどね、あの、まあ、イスラエルのあのこうニュースをね、私はまあいつも毎日っていうぐらい追ってるんですね。 Following the news on Israel 言ってるんですけども、大体ねこの Archaeological Findings、考古学の発見ですね、これね今でも現在進行形で見つかってくるんですよ。もうなんか調べ尽くしたっていうのは全然なくて、でなんでかって言ったら、この先端技術が使われているので、今まで見えなかったものが見えるようになるとか、わからなかったものが解明されていくっていうね、先に進めば進むほど古いものが見えてくるっていう、すごい時代になってるんですけれども、でこういう感じなんですよね。この明らかにされるっていうのは、これそもそもあるんですよ、すでにあるんですよ、あるんだけど、その後になってから、その前から用意されていたものが明らかになっていくと。でこれが、この10章の御使いがね、こう叫んでいるわけなんですね。で8節で Verse 8、それから前に天から、あ、その前にあるかな、あ、いいのか、いいのか、天から、お待ちくださいね、なんか抜かしたかな、なんか抜かしてない気がするな、抜かしてないか、抜かしてないですね、はい、 Verse 8. それから前に天から聞こえた声が、再び私に語りかけた。行って海の上と地の上に立っている御使いの手にある開かれた巻物を、まあ、取りなさいと、まあ、こう言ってます。でこのここではね、さっきはあの 4節で、7つの雷についてね、書き記すなって命じたのは天からの声でしょ。で同じ声ですね、前に天から聞こえた声って言ってますね。で語りかけてるんですよ。開かれた巻物を受け取りなさいということです。で9節で、私はその御使いのところに行き、私にその小さな巻物をくださいと言った。すると彼は言った。それを取って食べてしまいなさい。それはあなたの腹には苦いが、あなたの口には蜜のように甘い。そこで私はその小さな巻物を、御使いの手から受け取って食べた。口には蜜のように甘かったが、それを食べてしまうと私の腹は苦くなったということで、verse 9 and 10 ですね、今読みましたが、それを取って食べなさいって言うんですよ、この巻物。ちょっとね、まずそうな感じがするんですけども、ヤギじゃないしね、このよく食べれるなと思うんですが、まあ、こう幻の中ですから。でね、こういうことをされた預言者が昔いたんですよ。誰かって言ったらイゼキエルなんです。ですね。イゼキエルも、He was told to eat the scroll、ね。食べるように命じられたんです。ちょっと読んでみますね。2章の8節から、chapter to verse 8 to chapter 3 verse 3だね。2章の8節から、そして3章の3節までね、これ読んでみたいと思うんですよね。ちょっと長いので、よかったら開いてみてもいいんじゃないかなと思いますが、2章の8節から3章の3節までですね。人の子よ、あなたは私が、あなたに語ることを聞け。反逆の家のようにあなたは逆らってはならない。あなたの口を大きく開けて、私があなたに与えるものを食べよ。私が見ると、なんと私の方に手が伸ばされていて、その中に一つの巻物があった。その方はそれを私の前で広げた。それは表にも裏にも文字が書かれていた。そこに嘆きとうめきと悲痛が記されていた。その方は私に言われた。人の子よ、あなたの前にあるものを食べよ。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に告げよ。私が口を開けると、その方は私にその巻物を食べさせ、そして言われた。人の子よ、私があなたに与えるこの巻物を食べ、それで腹を満たせ。私がそれを食べると、それは、口の中で蜜のように甘かったということです。同じようにヨハネが食べて、ね、甘かったんですね。食べると、でも腹には苦いんですね。この苦々しさを感じる、この予言をするときに苦々しさを感じるということで、エゼキエルの3章の14節にも、霊が私を持ち上げ、私を捉えたので、私は憤って苦々しい思いで出ていた。しかし主の御手が強く私の上にのしかかってたと。で何を予言するかって言ったら、ヨハネの場合は諸々の多くの民族、国民、国王、王たちについて裁きの宣言をしなければいけないわけなんですね。で11節で、verse 11、すると私はこう言わ告げられた。あなたはもう一度多くの民族、国王、国民、言語、王たちについて予言しなければならないとあってですね。でこれ11章以降にさらなるひどい災いが書かれているわけなんですね。でこれはあまりにも苦々しい内容なんですよ。とても辛い内容なんですよ。こう御国が来るまでに起こらなければいけない予言がまだあって、それが明らかにされるっていうことで、ことなんですね。口には甘いっていうのはこの希望があるからね、あるんだけど、こうそのプロセスはすごい辛いんですよね。イエス様が十字架につけられる時も、まあ、似た感じです。だから再臨とね、初臨って似てるんですよ。イエス様が最後のね、こう十字架につけられる時っていうのはものすごいインテンス、なんだろう、こうすっごいたくさん書かれてるし激しいんですよね。でイエス様はこう言われたんですよ。マタイの26章の54節で、 Matthew 26:54、 しかしそれではこうならなければならないと書いている聖書がどのようにして成就するのでしょうと、こう捉えられる時ですよね。イエス様が言われて、 この、克明に書かれていくんですよ。それがでそれが、聖書に書かれていることなんだと。福音書を読むとですね、こう時系列的に見ると非常に偏った書き方をしているの気づきません？まず3、イエス様生まれた時は少し書いてるけど、あとルカにちょこっと12歳の時の書いてあって、あとはもう30歳いきなり行くじゃないですか。でその3年ちょっとの3年半ぐらいの交渉外パブリックミニストリーにおいても、もう本当にこの最後の1週間でめちゃめちゃ紙面されてるんですよね。最後のだからヨハネに至ってはもう最後の1時間ぐらいイエス様が話しているのがこう13章から17章まであってですね、ものすごい紙面を割いていて、ここに集中してるんですよ。だからこの黙示録もですね、イエス様が再臨されるっていうこの最後の最後のところがものすごい集中して予言がされているので、これを開示していくよと、レビューをしていくよってね、この、この御使いが宣言してそれを食べて行くと、食べて予言しなければいけないとこうヨハネが言われているわけなんですよ。再臨は近づくことですね、本当にたくさんの予言が出てきます。イエス様はオリーブの山で荒らす忌まわしいものが聖なるところに立っているのを見たならばと、マテュー 24:15 だね、マタイの24章の15節に書いてあって、それがダニエルの予言の第70週目の後半ですね。でこれが聖書ずっと書いてあってですね、そしてこう本当につらい恐ろしい裁きなんですよ。でも希望があるわけです。希望があるわけです。甘いんですね。主が全てを支配しておられることと、主の到来によって正義と平和の国が確立すること、神の祝福ですね、それがあることを、涙がなくなると、この過ぎ去って、そうね、悲しみが過ぎ去って涙がなくなると新しくされるんだと、素晴らしいことですけれども、主はこれを行われるんですが、そこに至るまでは苦いんですね。苦いんです。さらなる悲しみと涙と苦しみと激しい裁きを見ていかなければいけない。でもダニエルがそうだったように、ダニエルにもそれを見なければいけなかったんですけども、愛されてるよあなたはってこう何度も言われたんですね。その見させる前に、最後の戦ですね、愛されてるよって。でそれが本当にこう辛いんだけど語っていかなければいけない、その使命が任されているということなんですよね。聖書を学ぶってことは甘い作業かもしれません、ある意味で。でそれをこの実際に起こっている世界の中で本当にそれを目の当たりにしていくっていうところにこう荷重がかかってくるっていうかな、重荷があるんですね。これ予言っていうのはもともとブーデンって、英語だとブーデンオブザロードってね、主の重荷って書いてあって、宣告って英語で日本語に訳されてるんだけども、実は重荷って訳されてるんですよね。こう重いんですよ、辛いんですよ。でそういうものを感じるんですよね。で、まあ、実は私は聖書の予言とか話してもう結構長いんですね。本書いたのが20年以上前ですよね。I personally wrote a book on Bible prophecy、20年以上前に書いたんですけど、今そのもっとやっぱりリアリティを持ってですね、今見てるんですが、前の方が楽だった。その書くのが楽なんですね。It's easier before to write about or talk about Bible prophecy. だけれども、もう実際になんかそういうことが起こってるのを見るときにですね、本当にもう辛い、いられないっていうかなんですね。で特にね、まあ今イスラエル旅行準備してるから、こうイスラエルの話が出てくると、なんていうかな、こういろんな事件が起こるからね、イスラエルにまつわってね。だから、僕の場合はもうどこ行ったって死ぬかもしれないんだから、別にイスラエルだって関係ないやっていう気持ちにはなるんですけども、安全なところがなくなってるわけなんですよ。で日本人は安全だと思ってたら、まあ、世界からショック受けたんだけど、 It was shocking news, you know, that's the safest country in the world. 世界での、I don't know if the safest, but プライムミニスターがね、首相が撃たれるわけですよね。 こういうことが起こって誰も例外、ノーエクセプションよ、本当に誰も例外がいなくなっているわけなんですね。例外がなくなっているわけなんです。本当にすごいビターなんですね。すごく苦いんですね、この、この御言葉を語っていく。だけれども甘いんですね、口にはね。だから本当にこれが私たち愛されているものに、この託されていて、そして御心を行っていくっていうことに私たちは集中していく必要があるわけなんです。で、最後にね、第二ティモテの4章の1節と2節をお読みします。 2 Timothy chapter 4 verse 1 and 2。 神の御前で、また生きている人と死んだ人を裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思いながら、私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさいと。時が良くても悪くても、ね、良くてもって in season って書いてあるね。でも悪くてもって書いてある。 out of season も書いてあるわけよ、ね、時もしっかりと御言葉を述べ伝えなさいと、こう言っているわけなんですね。困難になっていきますね。困難になっていきます。で、今思い出すとね、例えば日本の場合は、オウム真理教がね、地下鉄サリンをやったあの事件の後に、なんだっけあれは、サブウェイサリンアタックかな ?1995、1995年なんですよ。で、その後に、宗教に対する風当たりがすごかった。There's a pressure against all religions.だから、It was really hard to evangelize. すごいこう伝道するのは難しくなってます。で、今また来てるんですね。ユニフィケーションチャーチの話が出てきて、その政治家とポリティシャンズユニフィケーションチャーチの話が出てくるからね、この統一教会とね。で、またこう距離が置かれてる。で、この前配った時だって、こう、We pass a trap, なんだっけ、フライヤーズやった時にも、A man approached me, 私のところにね、来てね、統一教会ですかって、Are you Mooney? っつって聞くんですね。だから、教会とつくと、When they hear 教会、Church, they think of Unification Church right now.、ね、今は統一教会になっていくわけなんですよね。だから本当に、In season, out of season、良い時も悪い時もあるわけです。しかし、悪い時もちゃんと御言葉を伝えていく、Preach the word、ね。御言葉を伝えて、しっかりと教会の働きを行っていく、また自分のクリスチャンとしていつもやってることを当たり前なんだけどもやっていくんですよね。それを神様が願っておられますですね。ということでね、この10章はそのこれから見ていくことの、まあ、前置き、プレルードだね。このチャプター10 is a prelude to chapter 11, 12, 13、ね、なんですけれども、この11章、12章、13章の前置きになっていました。じゃあお祈りしますね。Let's pray. 愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にありがとう、本当にこのイエス様の再臨の輝きを持って現れた、強い御使いが、このようにして、御言葉がこれから明らかにされていくということを言っています。で、私たちもしっかりと帯を締めて、このなんか、なんていうんですかね、ジェットコースターのこのしっかりシートベルトを締めるみたいな感じで締めなければいけない時代に来ています。神様、どうぞ私たちが、思い煩いとか、富の惑わしによって押しつぶされることがないようにしてください、そしてつまずきの多い時代ですけれども、つまずかないで自分自身をいつも神の愛の中に保っていることができるようにしてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン、アーメン。はい、ありがとうございます。じゃあ、スイッチを消してください。はい、お願いします。